藤沢歴史探訪、今月は設立70周年を迎えられた藤沢市子ども会連絡協議会の歴史とこれからをテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして、藤沢市子ども会連絡協議会会長でいらっしゃいます越智さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週はですね、子ども会連合会、子ども会の歴史などについてご紹介をしていただいてまいりました。さあ、今日はテーマになっております藤沢市における子ども会連絡協議会の歴史について伺っていきます。それでは会長からご紹介いただけますでしょうか。
はい、ではまず現在の藤沢市子ども会連絡協議会についてお話しします。市内27団体、子ども等と合わせて約900名が加盟しており、藤沢青少年会館に事務局を置いています。協議会の運営は、会員子ども会から選ばれた育成者、指導者が理事となり行っています。理事会、運営委員会で行事を計画するほか、各種研修を行っています。県域の連合会の会議にも市子連理事が出席しています。
会長、結構いろいろなことをされていらっしゃるんですね。そしてこの藤沢市子ども会連絡協議会が設立された経緯、そしてそのきっかけについても教えてください。
前回お話ししたように、戦後の混乱期には生活の窮乏と青少年犯罪の増加が大きな問題でした。そのため、子どもの心身ともに健全育成を図ることを目的に、全国的に子ども会設立の波が起きました。藤沢市では昭和21年頃に本町村岡地区で最初の子ども会活動が始まったようです。当初15団体で連絡会を開いていましたが、昭和30年1955年に22団体の子ども会で藤沢市子ども会育成団体連絡協議会が結成されました。藤沢市子ども会連絡協議会という現在の名称になったのは、40年後の平成6年1994年です。
はい、ありがとうございます。やっぱり一気にできたわけではなくて、ね、増えていったという話だったんですけれども、さあ、今年でなんと設立70周年を迎えたということで、この歴史も本当に長いなと思うんですが、これまでを振り返っていただいて、印象的な出来事って会長何かあったんでしょうか。
はい、やはり2020年からの新型コロナウイルス感染症の全国的な流行です。子どもたちは学校が休校になり、外出も制限されました。リモートという言葉が急に身近になりました。市子連では子ども会に対し、活動の縮小または一時休止をお願いしました。子ども会の会員数が減少を続けていた時期ですから、活動ができなくなると解散する子ども会が出てくるのではないかと大変心配しました。
このコロナって本当にもうみんながこう経験したことない、どうしたらいいのかわからないといったところからね、始まりましたけれども、こういったところでもコロナ禍といったところが影響していたんだなということを改めてね、ちょっと思いました。さあ、そしてね、こうずっと歴史を今伺っているんですけれども、昭和から平成、そして令和と様々な年号でこれ活動されてきたということになるんですけれども、それぞれの年号、そして年代を比較したときに、何かこう変化したこととか、年代ごとの特徴というのはどのようなものがあるのか、ご紹介いただけますか。
はい、私もそんな昔のことは分かりませんのでお答えするにあたり、昔の広報誌や記念誌などをひっくり返して読み返してみました。子ども会ができ始めた昭和20から40年代は、近所数人の子どもたちと仲良しグループとして発足し、ままごとや花摘みなどしており、1年余りで自治会ぐるみの子ども会になっていきます。近くの集会所に集まって、大人を交えてお芝居のことを演じたりしていました。上級生が下級生の面倒をよく見て仲良く遊んでいたようです。市子連では行政とともに活動の場所と資金を確保するべく、子ども会の形を整えていきます。昭和40年頃には藤沢独自の安全会を考案し、医療費や見舞い金の制度を作って、安心して活動できる体制づくりに注力しました。全国大会に積極的に参加し、 そこで得た知識を地域に広める役割を果たします。その頃の広報誌には、時代を託す理想の社会人に子どもを育てるにはいかにするかは、いつの時代でも変わらぬ難しい課題であり永遠の議題でもあるとあり、子どもを地域で育てる教育者としての意欲と苦悩が読み取れます。男性が活動の中心になっていたこともこの時代の特徴です。一つの区切りは昭和39年1964年の東京オリンピックでしょう。サブテーマとして青少年育成の推進が掲げられ、これを機に全国で子ども会が急激に増加していきます。藤沢市コレンでも昭和41年に73単位子ども会の登録が記録されています。市コレン主催のスポーツ大会や野外活動が始まりました。子ども会で育った中学生高校生をジュニアリーダー、ユースリーダーに育成する活動も盛んでした。昭和45年には135単位、設立30周年あたりの昭和59年、1984年には249単位になりましたが、この後は坂を下るように減少していきます。ちょうど昭和と平成の境目ですね。減少した原因は、少子化とともに女性の社会進出で保護者の共働きが増えてきたこと、団塊ジュニア世代には受験競争が激しくなったため塾通いが一般化したことがあります。元号が平成に変わり、完全週休2日制が定着して、各地に行政による公園やスポーツ施設、子どもの家などが整備されてきました。子ども会に参加しなくても遊ぶ場ができたわけです。テレビはもちろん、テレビゲームも大人気でした。子どもの余暇の過ごし方が変化し、多様になったと言えるかもしれません。
会長、詳しく調べていただきましてありがとうございます。まあ、本当にこう時代を感じることがね、やっぱり今の会長からのご紹介で分かりますし、やっぱりこの生活環境が変わってきたということもね、この子ども会も影響してくるということでご紹介していただいたんですけれども、ということで会員数などの推移はどのような状況になっているのかもご紹介いただけますか。
はい、四国連の30周年にあたる昭和60年1985年には227単位子ども会、約1万9000人の会員がありましたが、10年後の平成7年は90単位、約7000人、平成17年は50単位、平成27年は47単位でした。平成時代の子ども会の担い手はお母さんです。各小学校区の子ども会から選出された保護者が理事となり、40名ほどの理事たちが研修部会、行事部会、広報部会などに分かれて活動していました。会員数が多いので、四国連の子ども会を校区によってブロック分けすることで、大きな会場を借り切って大きな行事を開催していたのがこの頃です。令和になってからはお話ししたように、新型コロナウイルス感染拡大のため、大きく活動が制限されました。新会員の勧誘ができなかったので、会員数も単個数も減りました。しかしその間も奉仕活動や交通安全指導などは継続していました。昨年からようやく通常の活動に戻ってきたところです。令和7年、70周年の今年は27単位、子ども会員は約700人ですので、昔の四国連の様子はどんなだっただろうと驚くばかりです。
それでもやっぱりね、子どもたちにとっては大切な場所にね、まだなっているということですし、なんかこう地域で子どもを育てていくという、そういったね気持ちってやっぱりあったなって思いますしね。まあ、そういったあのやっぱり今も私たちもそういったこう社会を、その地域を作っていかなきゃいけないなと、ちょっと会長の1週目と2週目の話を聞きながら、とっても私も熱い気持ちになりました。さあ、今月はですね、設立70周年を迎えられた藤沢市子ども会連絡協議会の歴史とこれからをテーマにお話を伺っています。さあ、先週に引き続きましてお話を伺いましたのは、藤沢市子ども会連絡協議会会長を務めていらっしゃいます越智さんでした。会長、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。